はい、こんにちは。プンと申します。予防医療、宇宙、神経に興味ある私が伝えたいこと、共有したいことを中心に配信する音声サイトです。引き続き、タバコ、禁煙、喫煙に関して話していこうと思います。毎回伝えている5つの事柄を復習します。1つ目が、タバコにあるニコチンは覚醒剤や大麻などと同じか、それ以上に危険な物質であるということ。2つ目が、依存症のため本人の意思はもちろん大切ですが、禁煙をするときは周りの環境や医療の介入が必要だということ。3つ目が、禁煙に成功している人は7から8回禁煙自体に失敗した末に成功しているため、1回や2回の失敗は当然だということ。4つ目が、禁煙外来というものがあり、保険診療でそれができるということ。最後に、禁煙には周囲の協力が重要だということです。今回は禁煙と依存、タバコと依存、その心理学、前回の続きのような内容をしていこうと思います。タバコ禁煙に関の依存に関して、精神心理学的な観点からより深くお話ししていきます。まずは身体的依存についてです。身体的依存の具体的な症状の場合については、タバコについては不安、気分が沈む、イライラする、落ち着かないといった症状があります。これを身体的依存の中でも離脱症状と言います。離脱症状とは、一般的には繰り返し摂取していた物質が体からなくなったことによって不快な症状が出現することというものです。不快な症状というのは、喫煙者本人にしか分からず他者には分かりにくいということも難しい点です。この離脱症状という状態は、脳波といって脳の電気的な活動を波形で表したもの、簡単に言うと心電図の頭版のものを使って客観的に見ることができます。健常な方の場合、つまりタバコを吸ってない方の場合は、横になって目を閉じている時にアルファ波という波形が出ます。しかしながら、タバコを吸っていらっしゃる方はスローアルファといって、健常者の方のアルファ波よりはゆっくりな波になります。健常者の平均のアルファ波は 10Hz 程度、喫煙者の場合は 9.3Hz 程度とスローアルファの状態になっています。アルファ波がゆっくりになっているという状態は、慢性的なストレスを受けている状態を表していますから、喫煙者はストレスを持続的に受けていると考えられます。喫煙者の場合、これがタバコを吸うことによって10Hz 程度、つまり正常域まで回復するという現象が認められます。まとめると、タバコを吸っている人の脳は、タバコを吸っていないときは脳の機能が低下している状態にあって、タバコを吸ってニコチンが入ると一時的に健常者と同じ脳の機能の状態となるということです。こういった事実があるにもかかわらず、タバコを吸っている人はタバコで頭が冴えた、集中できる、ストレスが解消できたと誤った認識をしています。これはタバコによる認知の歪みの状態です。もともとタバコを吸っていなければ、アルファ波はスローアルファにはならないですし、こういったようなことも起こりません。身体的依存のもう一つに関しては、以前お話ししたような脳内報酬系の依存形成が関わっています。 脱症状や脳内報酬系の依存形成に代表されるような身体的依存に加えて精神的依存というものもタバコ、禁煙の依存に関係してきます。タバコ、禁煙、喫煙の精神的依存を説明するキーワードとしては否認、合理化、共依存というものがあります。否認とはタバコについて言えばタバコによる健康障害、周囲が嫌がっている現実というのも拒否するということです。具体的にはタバコは問題ではない、タバコを吸うのは個人の自由だ、タバコを吸わなくてもがんになる人もいるといったような発言です。合理化とは喫煙するために都合の良い理由をつけて自分を正当化することのことです。具体的にはタバコは美味しいし好きなんだから、タバコでストレスが解消できる、タバコをやめると太ってしまう、タバコはコミュニケーション道具の一つだといったようなことです。共依存というのは文字通りの言葉通りでタバコを吸っている者同士がお互いをかばい合うような関係のことです。先ほどのタバコはコミュニケーションの道具の一つだという発言も共依存の発言と考えられます。それではなぜ否認、合理化といった行動になってしまうのか。これは人間の体の中の精神的な葛藤を調整する道具規制の一つというふうに言われています。防御規制とは人生においての嫌なことや困難なことに遭遇したときにこれらのストレスに対応して自分の中の葛藤を調整する作用のことです。否認、合理化というのは不健康な防御規制であります。なぜそうなってしまうのか。それは身体的もしくは精神的な状態に余裕がないということを表している可能性があります。こういったことからも本人だけの問題ではないということがよくわかると思います。本日はニコチン、禁煙、喫煙、タバコの依存についてお話をさせていただきました。それでは今日はこの辺で。